かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
もうたくさんのメッセージを番組宛てにお送りいただいてます。
何そのメール、びっしりだね字が。
そう、それそうなんですよ、ね、はい、メッセージの数も多いし、
ええ、
それからですね、お一人お一人たくさんお書きになっている。
熱いメッセージを寄せていただいてね。
そうなんですよ、これをですね、あの、はい、先週大雑談大会ということで皆様のメッセージを、
はい、
この番組としてはですねかなりたくさん紹介させていただいたんですが、ちょっとあのまだまだメッセージの数が増え続けている状況ですので、
ええ、
やはり先週に引き続き、
うん、
皆様のメッセージをですね紹介しないわけにはいかないと言っても言い過ぎてもその華厳の滝ではないぐらいの、
はい、
自分でも何を言ってるかわからないぐらいの勢いでございます。
かなり持って回りましたね。
持って回って、
ええ、
ね、皆さんのメッセージも手のひらの上で回しながらですね、
はい、ナイル川並みに蛇行しましたね、ぐんぐんと。
もう三角数できまくりでございます
できまくってますね、本当にね、
はい、そんな感じで、では先輩、
はい、
あの一言をお願いしますよ。
わかりました。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
ヒカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
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 あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。突然ですが、アナアナ大作戦ファイナルのお知らせ。皆様に10年間にわたってご愛顧いただきました、
はい、
トーキングセッションシリーズ、
うん、
今年で10回目、
はい、
アナアナ大作戦というタイトルがついてからは7回目でございます、
はい、
去年はアナアナ大作戦6ということでお送りしたその企画、う
ん、
今年はアナアナ大作戦7ではなくアナアナ大作戦ファイナルというタイトルでお送りします。
終わると、今息飲んだねいや鼻息出たね。
10回目にしてね、一応のファイナルということでございまして、
うん、始まりがあれば終わりがあるということですね。
ですよね、
ま
あなんと言いますか、しかし考えてみたらトーキングセッションボリューム3の時はアナアナ、違う、男子アナ完結編
かっこ仮
というタイトルでお送りしまして、
はい、
翌年、まあ、しれっとパート4をお送りしたぐらいの私たちでございますけれども、
はい、うっかり復活しましたね。
うっかり復活してしまいましたが、
ええ、
今回は一応のファイナルということで企画をいたしております、
はい、
日取りも決定しております。
いつやったっけ。
ちょっと
12月の18日やったかな。
12月18日、うん、日曜日、
はい、
昼夜2回公演でございます、
はい、
と言いましても林田さん、
うん、
この番組かつては長崎佐賀オンリーの放送でございましたけれども、
ええ、
現在は長崎佐賀、うん、山梨宮崎岩手熊本、
はい、
そしてポッドキャストあるいはユーストリームで全国、
うん、
全世界に聞いていただいている、
うん、はい、
そんな番組でございます。
そんな番組なのにこんな長崎の300人ぐらいのホールでやるイベントのことを告知しちゃっていいのかしら。来るよ、
ひょっとしたら東京あたりから、
山梨とかから
来るかもよ。
もしいらっしゃったら、ええ、カステラぐらい差し上げます
か。またそんなことはあなた本当にいらっしゃるか。この番組は本当に現実になるから迂闊なことを言わない
そうですかね、
整理券希望とか来るよ多分ネットでお申し込みが。
もし来ちゃったら、なんか考えたいと思いますけれども、
はい、
まあ、無理は申し上げません。
いや、もちろんです。
基本的には長崎にお住まいの方が長崎市上町1-35には来やすいかなと思いますが。
そうですね、 NBC ビデオホールというところでね行われます。
そもそもトーキングセッションシリーズというのはどういう企画なんですか？
なんで僕に言うんですかそんなそんなめんどくさい質問をなんで今僕に言わせようとしたんでしょう。
なんでわかったんですかさすが去年日本一になった人は違いますね。
ずるいな。
まあ、トーキングセッションシリーズというのはですね、
ええ、
アナウンサーによる、
はい、
アナウンサーのためのちょっと違うよ
お客さんのためのよ、そこは
お客さんのためのなんですけど、まあ、とにかくですね、アナウンサーが何から何まで、企画して、演出をして舞台に立つというですね、そういう、まあ、小劇場のような朗読のような実況のようなお芝居のような、
コントのようなね、
まあ、コントのような何とも言いようのない、そんな、まあ、日本全国つつうらうら探してみても NBC しかやってないような、そんな舞台でございます。
それは本当に自負してますね、言えると思いますよ。
はい、GIF でございます。
あのパラパラってアニメが出るファイル形式じゃないですよね。
いや違いますね、
ちょっと難しかった、ね、
JPEG でもない
ちょっと複雑なボケを言いました、すいませんね。
でですね、はい、あの何から何まで手作りでやっているその舞台なんですが、一応10回目の節目ということで、
はい、
はい、今回ファイナルというタイトルを、はい、使わせていただいております、はい。まあ、来年以降のことは正直白紙でございますけれども、よかったら見に来ていただきたい、NBC ビデオホールというのは NBC の本館と別館の間にあるホールなんですが、
はい、
ですね、ちょうどあの NBC の社員食堂の上にあるんですけどもね、どうでもいいですね。
君は誰に対して何の情報を話しているのかがさっきから見えないんですけど。
見えないですよ、私も自分でよく分かってないです
。すごい細かいディテールに入ってきますね、
社員食堂ってほら時々この番組でもね、あのネタになりますから、皆さん知りたいかなと思って
番組、そうですね、ツイッターとかではねよくつぶやきが出てますね。
まあそれはさておきですね、
いいんですか、入っていったり出たり大変ですね、
出たり大変なんですけれども、はい、その10回目の今回、またまた NBC ビデオホールで開催しますが、キャパシティは300人でございます、
はい
はい、かつては1日1回公演だったんですが、あまりにもお申し込みが多いので3年ほど前から昼夜昼夜2回公演といたしております、
はい、
今回も昼の部夜の部とございます、それぞれよかったらお申し込みください、
はい、
詳しくはですね NBC のホームページを開いていただきますと、トーキングセッションアナアナ大作戦ファイナルについては申し込みのいろんな方法がね、
はい、
はがきだったりウェブだったりございますので、そちらを見ていただければと、はい、
つまりあの整理券が必要なのです。でその整理券の申し込みをしていただいて、でこれがまたここ数年全員に当たるというわけではなくて、2000以上のご応募を毎年いただいておりまして、
ね、キャパシティ300から600に対して2000、多い時は3000近くの応募をいただいてますので、は
い、ということで抽選になってしまっております。はい、
抽選です
けど
ね、
はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います、
はい、
で村山さん毎年実はオリジナルソング作ってるんですよね。
そういえばそうでした、
うん、で去年はまあ、毎年その隠しテーマみたいなものがあって、去年は写真だったんですけどもね、今年は隠しテーマ言っちゃっていい？
言っちゃって
実はホテル
はリバーサイド
ホテルは違う
違いますよ。
それでね、もう一つのテーマが実はそのスコットランドというところとホテルとかいったものがちょっとキーワードになってくるのです。
ですよ、
ということで今年のオリジナル曲はですね、スコットランドの実は民謡をね使おうと思ってるんですよ。
そうですか、
そうですかってあなたが作詞したじゃないですか作詞はまた村山さんがね、
いやいや
書いて、
どういう曲かと言いますと、多分皆さんご存知の有名なスコットランド民謡です、アニーローリーという曲で、
はい、
悲しい恋の歌なんですが、なんと作詞そのものは1700年頃書かれて、非常に古い詩なんですけれども、それが1800年代になってスコットランドの女流作曲家が曲をつけて、まあ当時のヒット曲になったようですけれどもね、まあどこか日本の歌謡曲につながる旋律といいますか。
そうなんだ、やっぱりねスコットランドの曲って日本人の琴線にね本当に 反響しやすいですね。
ですよね、うん、そして実際この長崎にも出島の時代にスコットランド人が多数来ていたという事実もあると。
あの有名なトーマス・グラバーも実はスコットランド人なんですよね。
ねえ、まあ、そんなこともありまして、これ以上言うとネタバレをしすぎてしまいますので、
はい、
うん、はい、ではレコーディングが終わったばかりの曲、うん、そして実はですね、うん、この聞かせられないラジオのオープニングテーマに作曲家の佐藤太さんの曲を使わせていただいていますが、その佐藤さんに編曲とそれからレコーディングも担当していただいて、
アレンジをね、
アレンジをね、うん、アニーローリーをお送りしたいと
思
います
、はい、我々アナウンサー陣で歌っております。
どうぞ。というわけで、はい、詳しくは NBC のホームページをご覧ください、はい、
しっとりとしてますな、泣けますな。
アニーローリーって、いい曲ですよね。
いい曲だね、うん、日本人がこう心を震える旋律なんですよ。なんでしょうね、スコットランドと日本人のそういう、こう気質みたいなものがどっか重なるのかもしれないね。
まあ、同じ島国でもあるし、ね、うん、まあ、スコットランドだけではなくてイギリスという国は日本との共通点がね、いろいろあるような気もしますが、
多いですよね。どんな風にこの曲が登場するのかはステージをね、お楽しみにしていただきたいと思います。
はい、まあ、ちなみにこの録音はですね、 NBC のアナウンサー全員で歌ってるんですけど、結構毎年苦労しますね。
苦労しますね、
歌ってみると歌手の皆さんがどんなにうまいのか、あるいは私たちがカラオケに行った時にあのエコーにいかに助けられているのかというのがよくわかりますね。
そうですね、プロの皆さんがうまく、そして我々が下手だということがよくわかりますね
これはズバッと林田さん
いやそうでしょうね、
まあ、単純にそういうことでもあります、
はい、でもいい楽曲で仕上がってると思いますよ。自画自賛ですけどね
では皆様のメッセージを紹介していきましょう、はい、
お待たせしました。
ラジオネーム走ってほしいのくんです。こんにちは。
こんにちは。
キカラジは第1回目からリアルタイムで長崎か佐賀で毎週聞いてますよ。
お
ー、すごいですね。
ありがとうございます。
さてこの番組の長崎のスポンサーになっている玩具屋さん、ワイワイ貿易のことを熱く語ってもよかですかね。
何でしょう。
僕が小学生中学生の頃、日曜日になると友達と一緒に遊びに行くのはもっぱら佐世保の四花町アーケードだったんですが、四花町アーケードを歩くと必ず立ち寄るのがワイワイ貿易だったんです。 15年以上前だったからもちろん今の場所ではなくて狭い路地を入っていったところにあるおもちゃ屋さんだったから小学生だった僕からしたらまさに夢の世界だったんです、うん、当時買った妖怪人間ベムの置き時計は今も実家に飾ってあります。
そうですか。
なぜそれを選んだんでしょうね。
今やドラマ化されてますからね、あれね、実写化でね。
どんなに時が経ってもワイアイ貿易と僕の思い出を抱いて実家で時間を刻み続けている妖怪人間ベムの置き時計。
それはあの素敵な思い出なんだけど、
早く人間になりたい
言うのかしらね。
どうなんでしょうか、ね、
あの手の目覚ましってほら起こすときにそういうなんかこう音が流れたりするじゃないですか。
でもなんか早く人間になりたいっていううめき声で起きるのはなんだかどう
なんでしょう。目覚めは悪いですよね。
それからラジオネーム茨城ダイバーさんです。
はい、
毎週楽しくポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。さてガンダムエイジについてですが、
はい、
先週の村山さんの見解は恐れ入りました。ネット等今あるあらゆる情報やゲームの CM からあそこまでガンダムエイジ世界を読み解き今後に期待する姿勢、オタクの鏡だと改めて感服いたしました。私といえばやっぱり敵の親分のモビルスーツに絶対角は必要だなぁなんて小学3年生の息子とお気楽に見させていただいてます。いずれにしろ番組は始まったばかり、全体の評価は最終回を見てからすれば良いと私は思っています。それまでの間どれだけ私たちの予想をいい意味で裏切ってくれるか楽しみですと。はい、まあそのガンダムエイジなんですけれども、現在そう長崎の時間軸でいうと11月19日土曜日時点でいうと第6回まで、第6話までが放送されているという状況で、お聞きになっている地域によっては第7話まで放送されているかもしれませんけれども、第4話のやっぱりウルフが登場する回というのが非常に面白くって、その後も5話6話というのでまたいろんな感想を抱いてしまったわけなんですけれども、
いろんなね、
まあ、とりあえず第6話の見どころはデスペラードだったかなと。はい、作業用の真っ黄色のあのモビルスーツ、あのヒートスコップが出た時はもうお茶の間のテレビの前はもう本当ヒートアップしていたと思います。はい、まあ、まあまたガンダムエイジについては語る時が来るでしょう。ラジオネーム桑原さん、
はい、
コロコロコミック版のガンダムエイジをぜひ読んでレビューしてください。アニメ版より振り切れてると思います。お願いします。ネット上で第1話が読めるようになっていて、
はい、
私も読んだんですけれども、漫画家の結城先生がですね読めるよということでツイッターで結城まさみさんが、はいはい、ツイッターで流してらっしゃったので、読んだんですけれども、すごく面白かったです。テレビとね違うんですよ、ストーリーがまた、はい、結構ねおすすめですよ。それからラジオネーム哲夫さん、
はい、
はじめまして。
はじめまして。
いつもポッドキャストとユーストリームで拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。以前から気になっていたことがあるんです。
何でしょう。
今まで番組中であの伝説のスネークマンショーが取り上げられたことがないということです。
なかったですっけ。
番組のジングルなど端々にオマージュが感じられるだけにちょっと意外な気もします。著作権絡みで扱いが難しいのかなとも考えますが、一度取り上げてほしいテーマです。
最初の辺でなんかちょこちょこっと話はした記憶がありますよ、
うん、ただがっつりそれこそ音楽を流したりコントを流したりということはですね、してませんね。ちょっとクリアしなければいけない問題がいろいろあるような予感がちょっとしますね。
そうですね、
もしやるとなればね。
はい、
はい、それからもう本当にメッセージをたくさん頂戴しているのですが、このあたりで一旦コマーシャルゾーンに行きたいと思います。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
オードボーズボーカルの中村よしとアコースティックソロライブ第2弾開催決定。11月27日佐世保椿食堂にて19時スタート。 ゲストに諫早市出身のシンガーソングライター古賀亮や三味線奏者内田光を招いての40名様限定ライブ。ライブチケットのご予約ご購入はワイワイ貿易のホームページをチェック。今月は高橋博先生作人気漫画キューピーの人気キャラクター東亮ライブ写生フィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはキューピーです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
やっほー、ひからちさんだよ。みんななりふり構わず拍手。みんなはこの番組どうやって聞いてるのかな。ラジオで聞いてる堅実派、ユーストリームの先取り派、ポッドキャストのマイペース派、それとも脳内で番組を再生している自己発電派かな。ヒカラジはね、いつ聞いてもいいんだよ。聞いてさえくれれば。あ、でも別に聞かなくても陰湿な嫌がらせとか多分しないから安心してね。この両手に持ってる水槽？別に長崎港にいっぱいいる船虫を捕まえてきたわけじゃないし、君んちにぶちまけようとか思ってないよ。今のところはね。さあみんなで大合唱だ。本当の気持ち。
ラジオネーム聞かせられない埼玉さんです、
はい、
いやお二人ともすごいですね。先日発売されたラジオ番組表2011秋号3歳ブックス括弧閉じるの読者が選ぶ好きな DJ ランキングで林田村山アナのコンビが全国堂々37位ですよ。おめでとうございます。
37位は素直に喜んでいいんだよね。
いいと思います。
いいんだよね。
まだ続きがあります。
はい、
だって37位まで曲穴は一人もランクインしていませんし、
うん、あ、そうなんだ。
さらにすごいのは、はい、西川貴教さん52位、坪井のりおさん82位、久米宏さんも82位といった全国的にラジオで有名な方々を引き離し、堂々37位にランクイン。これはすごいですよ。なるほど。実は先週の放送では、うん、去年は11位だったのに今年は37位かと非常に落胆していた私たちですが、実は蓋を開けてみると曲穴としては実は1位だったと。
全国的にも著名なあの方々よりも上だったと。
内容を見るとですね、これは試合に負けて勝負に勝ったぐらいのそれぐらいの勢いではないのかと。
そうですか。
よくわからないけれども、
いいように受け取るんだね村山
君。いいようにやっぱり受け取らないと、ね、生きていけませんよ人は。
そうだね、
あでもですね、やっぱりアイドルの名前がずらっと並んでいる中で、あそこに入ったのはすごいと思うというご指摘は、結構いろんな方から実はツイッターなどでもいただきまして、
異彩を放っていると
異彩を放っているのは間違いないですよね。
そうですね。
ね、残り時間も少なくなってきましたけれども、はい、メッセージあんまり思ったよりも紹介できなかったですね。まだまだいっぱいありますね。そしてご報告したいこともあったんですけれども、
はい、
先日東京に上京してきた時に、実は電撃ホビーマガジンの編集部にも私行ってきたんですよ。
はい、
はい、SF 作家のですね、千葉智博先生に伴われましてですね、
はい、
飯田橋の電撃ホビーマガジンの編集部に行ってきまして、
はい、
そこでアンビル編集長、アンビル編集長と、それからガンプラバトルで負けた木村副編集長、それと私のコラムの担当の村田さんと5人で面会しまして、
面会ですか、面会っての変、そんな拘置所じゃないんですか、あなた面会って。
で木村さんから副編集長から、村山さんもなかなか上手でしたよ
上から、
まあ僕が編集したこのゼロから始めるガンプラ2012でも読んで、ガンダムのプラモデルを作る練習でもすればいかがかなみたいな感じで、お土産にもらいましてですね、木村さんが企画編集をしている。
そうですか。
でこれ実際にですね、ガンダムジェノアスの作り方とかも載ってたりしましてですね、ちょっと実は先日この番組でご紹介した私の手作りのジェノアスも、このページをちらっとこう参考にしながら、まあ、がっつり見るのは悔しいですからね木村さんに ね
負けず嫌いやめ、負けは負けで認めなさいよ
気持ちでは負けてませんよ。まあそれはさておきですね、電撃ホビーマガジンでの聞かせられないラジオのコラムの連載も実はまもなく1周年ということで、
そうなりますか、
そんなに長い期間続けさせていただいて本当にありがとうございました。っていうと終わってしまうみたいなんですが、まだ続くみたいですので、
続けていいよと、
はい、よかったらラジオ機の皆さん、聞かせられないラジオと電撃ホビーマガジン、ぜひこれからもよろしくお願いしたいというわけでございます。また、は
い、
今後ですね、面白いコラボ企画も考えていきたいと思っていますので、
はい、
はい、まあまり期待されると弱いんですけれども、
そうだね、でも負けっぱなしも悔しいからね、
悔しいですから ね、まあ、ちょこっと期待していただきたいなと思います、
はい、
さてエンディングテーマが流れてきましたが、来週のテーマは、
来週はですね、映画リアルスティールについて考えるの心だ小沢翔一みたいない
い映画ですね、
いい映画ですね、面白いですね、
リアルスティール、
はい、
うん、ぜひキカラジファンの皆様にも見ていただきたい映画ということで、
はい、
リアルスティール、来週はがっつりとお話しさせていただきたいと思いますので、はい、まあ、皆様のいろんな感想なども、公開の時期を考えるとですね、
はい、
まだ見てない方がほとんどだと思いますけれども、
はい、だからネタバレしない程度にご紹介したいと思います。
そうですね、はい、来週もぜひ聞かせられないラジオお聞きください。よろしくお願いいたします。あっという間にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。